小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はインドネシアの昔話をご紹介しましたね。
そうですね。インドネシアってたくさんの島でできている国ですのでね、
はい、
島々でいろんなものがあるようなんですけどね、だからもう紹介し出すきりがないんですけど、
はい、
2つ目つ聞いていただきました。で、今日もね、インドネシアの話を続けて聞いていただきたいんですけどね、
はい、
これは日本人が聞いたらすぐわかる話なんですが、はい、まあこんな話なんですよ。シアウ島の首長ビキビキって言うんです。首長ってなんていうか州長というかね、村長というか、そういう人なんですけどね、シアウ島の首長ビキビキという話です。昔シアウ島に一人の首長とその妻が住んでいた。二人はビキビキとマンガングビという名前だった。首長は偉大で知恵のある賢人だったので、島の人々はみんな首長の命令と指図にいつも従っていた。ビキビキは熱心に狩りをしたり、漁をしたり、畑を作ったりして暮らしを立てていた。収穫は絶えず増えていったので、首長は大変金持ちになった。ところが、シアウ島の人々は片時も首長の晴れ晴れした顔を見たことがなかった。何が一体首長の心に重くのしかかっているのだろう。土地は肥えているし、島民はよく従っているし、人々の生活は豊かなのに。首長とその妻がいつも悲しそうなのは、二人に子供がいないためだということがとうとう分かった。二人は夫婦になってから何年も経っていたけれども、まだ子宝に恵まれていなかった。神々が子供を恵んでくれるようにと、二人はいろいろの生贄や穀物を捧げ、米や野菜を奉納した。しかし二人がどんなに努力しても全く無駄だった。ところがただ一度だけ、たった一人だけれども子供に恵まれるだろうという夢を見た。そうするうちにまた数年が経ったが、二人は神々が約束してくれたものをまだ受け取っていなかった。ある日のこと、首長と妻はサゴヤシの実を取りに出かけた。たくさんあるサゴヤシは長いこと切られていなかった。サゴヤシ林に着いたとき二人は驚いた。大きなサゴヤシの木の枝が物言いたげに突然二人に向かって揺れ、葉っぱがざわめいたかと思うと、こう言った。首長さん、首長さん、僕を切り倒してください。そのかすかな優しい声が聞こえたのである。その木を急いで調べてみたけれど、木にはこれといって変わったところはなかった。二人は木を切り倒しにかかり、やがて地面に倒した。そして二人がまさにその木を割ろうとしたとき、突然かすかな優しい声がまた聞こえた。首長さん、首長さん、僕の頭に当てないでね。木をそーっと二つに割って僕を取り出してください。僕はお二人の子供になるようにって神々から使わされた子供なんです。二人が気をつけてその木を割ってみると、見た目に可愛らしい、ちゃんとした身なりの小さな子供が現れた。首長と妻は子供ができたのでどんなに喜んだことだろう。二人はその子を先生マドゥーネと名付けたが、それはサゴヤシから生まれた子という意味だった。二人は先生マドゥーネをそれはそれは大事に育て、その子に役立つことならどんなことでも教えた。だから先生マドゥーネがやがて勇気ある若者となり、弓矢の達人となったのも不思議ではなかった。若者の日課は鹿を追い、漁をすることだった。先生マドゥーネは近くのジャングルというジャングルを獲物を求めて駆けずり回り、島中の池や湖で魚釣りをした。ある時、若者は狩りと魚釣りに遠くまで出かけることにした。何日間か歩き回ると森の中のトゥカデンという名の湖にやってきた。湖は澄み渡り、魚がたくさん泳ぎ回っていた。湖畔には木が生い茂り、水蓮が色美しく咲き乱れていた。この美しい湖を見て、 先生マドゥーネはどんなに驚いたことだろう。先生マドゥーネは腰を下ろして野鴨や水鳥が追いかけっこをしているのを眺めていた。そしてすっかり感激して湖を立ち去ることができなかった。先生マドゥーネが湖に魅せられてなおも座っていると、突然大きな白い鳥が7羽舞い降りてきた。鳥は水浴びに降りてきた天女だということが分かって、先生マドゥーネはすっかり驚いてしまった。天女は素早く着物と羽を脱ぎ、湖の中でお互いに水をかけ合って楽しく遊んでいた。水蓮は微笑みかけながら絶えずお辞儀をしていたし、魚は水の中でその遊びに仲間入りしていた。しばらくして先生マドゥーネは素晴らしい眺めを見るチャンスに恵まれた。というのは、天女たちが再び陸に上がって衣をまとい、羽を身につけて天井へと素早く舞い上がっていったのである。次の日の朝、先生マドゥーヌは天女がいつも着物と羽を脱いでおく湖岸の秘密の場所に再び腰を下ろしていた。先生マドゥーヌは美しい天女に惚れ込んでしまったので、前の晩よく眠ることができなかった。そして天女の一人を妻にしたいという望みが心の内に湧いてきた。先生マドゥーネがここで待っていようと腰を下ろすと、すぐに愛らしい歌が天から聞こえてきた。そして誰が歌っているんだろうと振り返って探すと、天女たちは先生マドゥーネの舞い降りてきて、着物と羽を脱ぎ、昨日のように楽しげに水浴びを始めた。そこで先生マドゥーネは急いで一人の天女の着物と羽を竿で引っ掛けて取り、それを細かく引き裂いて沼の中へ沈めてしまった。水浴びが終わると天女たちは岸に上がってきて着物を着、羽をつけると天井へ舞い上がっていった。ところが一人だけは着物と羽が見つからなかったので、もはや天井へ舞い上がることができなかった。天女は涙ぐみ、すすり泣き始めた。そこへ先生マドゥーネが隠れ場所から出て行って、妻になってほしいと口説いた。天女はもう天井へ上がることができないので、言われるまま若者の妻になった。二人はシアウ島に戻り、一緒にむつまじく暮らした。ところで、二人が結婚する前、天女は、私はいつまでも忠実な妻でいるけれども、ただ鳥の羽の焼ける匂いだけは我慢できないと話していた。それで先生マドゥーヌはどんなことがあっても妻には鳥の羽の焼ける匂いを嗅がせないようにいつも心がけていた。こうして二人は長い間一緒に暮らして、そのうちに丈夫な子供が三人できた。両親は子供たちに役立つことならどんなことでも教えてやった。ある日のこと、先生マドゥーヌと三人の息子たちはまた森へ狩りに出かけた。そして森の奥へ進むうちにトゥカデン湖に出た。湖ね。息子たちはその湖の美しさに驚嘆した。三人が吹き矢で射落とした野鴨や水鳥の数はおびただしいものだった。獲物を受け取った時、母親はとても喜んだ。ところが突然、とても悲しくなった。それは、その死んだ鳥の中に、昔自分がまだ天女だった頃の水浴び仲間を見つけたからだ。けれども母親は息子たちに自分の悲しみについて何も語らなかった。三人の息子は鳥の羽をむしり始めた。そしてとてもたくさんの羽をむしらなければならなかったので、きれいな羽をより抜く暇さえなかった。鳥をもっと簡単に始末するために、息子たちは大きな焚き火を用意した。そしてその炎の中に鳥を一羽ずつ入れて、ぐるぐる回して焼いた。そこであたりは羽の焼ける匂いでいっぱいになった。その時、突然先生マドゥーネは気がついて、妻の言葉を思い出した。それで三人の息子を連れて家に走って行った。彼らが戸口をくぐった時、素晴らしく美しい真っ白なペリカンが四人の頭上を越えて飛び出していった。先生マドゥーネは振り向いて、ペリカンを捕まえようとしながら叫んだ。空、お前たちのお母さんが飛んで行ってしまう、捕まえるんだ。しかしペリカンは大空を天に向かって高く高く舞い上がっていった。 三人の息子はとても悲しんだ。息子たちは青山に大急ぎで登った。これ青山って名前ですけどね。青山には塔の木が生えていて、その梢が青い空まで届いていた。息子たちは母親を追いかけて木をよじ登り始めた。しかし、三人の兄弟がやっと半分ばかり登った時に、嵐が起こって塔の幹に向かって激しく吹きつけた。三人はちりぢりに地上に吹き落とされた。長男は嵐によってズル島のバホバンズル家というところまで吹き飛ばされた。そこで土地の娘をめとり、後に天女の父ということでズル島の首長になった。次男は同じように地上に落ちて、やがてバホバンタカというところの首長となり、三男はついにパラトシアウ島の海岸地方の首長になった。さて、いつまで経っても妻と息子たちが戻ってこないので、先生マドゥーヌはもしかしたら妻が水浴びに舞い降りてくるのを見られるかもしれないと思って、トゥカデンコに行ってみた、あの湖ですね。しかし、男が天女の一人を妻にしてからというもの、天女が水浴び場を他の場所に移したことを先生マドゥーヌは全く知らなかったのである。その場所を見つけた人は今日まで誰もいない。そう言ってまあ終わりは悲劇的なんですけどね。これ日本人ならすぐ誰でも気がつくと思うんですけど、羽衣ですよね。
似てますね。
ね、うん、天から舞い降りた女性が衣を脱いで水浴びしていて、で、その衣を男が奪って、で、その奪われた女性が妻になるという、ここの部分ね、核心の部分ですね、うん。これはね、世界的に広い分布を持ってるんですよ。日本では羽衣と言って有名だしね。で、インドネシアにはこのモチーフたくさんあるんです。うん、それで今の話のように、こう、鳥の羽を焼く匂いが、ダメだというね、タブーがあるでしょ、うん、そこに一つのタブーがあってね、うん、男が知らないでそのタブーを犯しちゃうんですよ。で、それによって妻は天に帰ってしまうというね、大抵終わり方はですね、別れて終わるんですけどね、
うん、
で、それは中国にもあって、中国の場合には最後別れたのが七夕様の伝説になるのね、源流と食女になって、それが日本にも入ってるわけですけどもね、うん、日本には大体中国から来ただろうと言われてるんですけども、インドネシアにもたくさんあるんですね、
うん、
それでなんとヨーロッパにもありましてね、
はい、
僕は最初に初めてドイツ行った時ですね、その日本の昔話の研究者だということでセミナーで日本の昔話の話をしろって言われたんですよ、
はい、
それでまあ代表的な話と思って羽衣の話をしたのね、
はい、
そしたらドイツ人の研究者たちはね、それはヨーロッパの話だぜって言うんですよ、
うん、
びっくりしちゃってね、羽衣がヨーロッパ、うん、どういうことだって聞いたら、白鳥の湖ってあるでしょ、
はい、
あれなんですね、ヨーロッパ人から見ると、うん、で、ヨーロッパの場合にはね、その白鳥が飛んできて羽を脱ぐんですね、
うん、
そうすると人間の女性になって、で、水浴びして、で、男がその羽を取るという、で、同じなんです。で、ヨーロッパの場合には白鳥なもんだから、ちょっと日本と結びつかないんだけど、考えてみればモチーフは全く同じなのね、
うん、
ですからチャイコフスキーなんかはバレエにまで組み立てて白鳥の湖って有名になってますよね、
うん、
で、あれはだから日本流に言えば羽衣だし、このインドネシアで言えば天女の羽衣って話になるわけね、
うん、
面白いですね、うん、世界的な分布があるんです、その一つなのね、これは、
うんうん、でも追いかけるんですね。
そうなんです、
はい、
追いかけていくのよね、
うん、
でもダメなんだよね。
そうですね、う
ん、日本の場合にもね、天女が天に戻っちゃうと、その時言い置いていくんですね。もし私のところに来たければ、うん、わらじを千足集めて積み重ねなさい、そうしたら天まで届くからって言われるんですよね、うん、それで残された子供とお父ちゃんはそのわらじを千足集めて天まで届いた時に登っていくんですね、
うん、
ところが999足しか集められなかったもんだから1足足んなかった。それで天のすぐ下まで行ってこうやって揺れていった。それで母ちゃんって呼ぶと、母ちゃんが来てくれて手を捕まえて天に引き上げてくれたというふうになるんですけどね、うん、やっぱり追いかけていくんですよね、
うんう
ん、でも追いかけていくんだけど結局は別れて終わるという感じでね、
うんうん、
大きく言うと人間とそのあちら側の動物というか天女みたいなあちら側の世界のものとの結婚というのはいつも悲劇的に終わるんですけどね、結ばれて終わらないんだけどね、
うん、
この場合もそうですよね、
うん、
で、しかもこの場合にも息子は3人だけど、はい、息子が出てくるでしょ。だから日本の場合ととても、日本の場合は息子は1人ですけどね、大抵息子、特に奄美大島なんかにもいい話が残ってるんですけども、ミケランっていう若者の話なんだけど、これも1人なんですよね。でも、不思議ですね。こんな話がさ、世界中に広がってるなんていうことはね、面白いと思って。
そうですね。でも鳥になって飛び立ったらペリカンだったっていうところが、
そう、ここのところがね、
インドネシアなのかな。
そうなんですよ。インドネシアだからだからかしら、ね、そこでペリカンって言ってるんですよね。原文がペリカンになって、白い鳥と言ってくれればいいのにね、なんでペリカンになっちゃうのかなと思うんだけどね。ちょっと変わってますね、そのところがね。
一番最初の部分は、サゴヤシの木からこう生まれた男の子というところは、竹取物語かなと、
似てますよね。だけど、そういう感じがするでしょ。植物から子供が生まれるっていうモチーフ、これも多いんですよね。とっても有名なモチーフ。特にアジアに多いですね。中国はもちろんだけど、竹取物語みたいね。本当にそうですね。そして、その男が、いつも湖で見つけるでしょ。で、この湖ってのはね、海じゃないんですよ、不思議に。ヨーロッパでもそうなの、海岸じゃなくて湖なんですね。陸地の中の水のところ、ここの場合もそうですよね、湖でしょ、いつもそうなんです。不思議な話なんだけどね。
今日はインドネシアの昔話をご紹介しました。この話はいろんな場面転換があって面白いですね。
面白いですよね。本当、いろんな要素が入ってるんだと思うんですね。最初の木から生まれるだとかね、から3人の息子とか、それから狩りをしてるでしょ、それで鳥の羽を焼くとかね、ああいういろんなモチーフが入ってるんですね。
タイトル何でしたっけ。
タイトルはね、シアウ島の首長ビキビキって言うんですね。シアウ島の、昔だったら酋長って言ったんでしょうけど、酋長ビキビキっていう人の話ね。
インドネシアは宗教とかそういう絡みってあるんですかね。
そうなんですよ。インドネシアってね、もちろん、もともとは自然宗教ですよね。日本と同じように、あらゆるところに神様が住んでいるという信仰だったんで、ね。だけど、イスラム教が非常に広がってきてですね、インドネシアってイスラム教徒が多いそうです。ですから、今の宗教っていうふうに言うと、イスラム教っていうふうに言われるんです。ただ僕らの世界ではね、昔話の方の世界ではそんなに多くはないですね。イスラム教の話ないことはないんですけどね。それよりやっぱり今みたいな土着の話っていうかな、もっと自然と密着した話の方が昔話レベルでは多いですね。
さて来週はどんなテーマで。
今度はね、アジアの話の続きとしてタイの昔話のことを聞いていただこうと思うのね、タイもまたちょっと違うもんですからね。
そうですか、
はい、
楽しみにしています、それでは小澤先生どうもありがとうございました、
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。